第7週イエスの霊、ローマ数字1、私たちは復活し昇天したキリストをイエスの霊、聖霊として経験し享受することができます。ローマ数字2、私たちは使徒第16章6節と7節の2つの神聖な称号、すなわち聖霊とイエスの霊に細心の注意を払う必要があります。これらの2つの称号が交換可能な方法で用いられていることは、イエスの霊が聖霊であることを掲示しています。B、聖霊は新約における神の霊の一般的な称号です。1、聖霊という称号が最初に用いられているのは、主イエスが胎に入った時です。A、聖霊という称号が用いられたのは、新約の経輪を開始するために、キリストが来られるために道を備え、彼のために人の体を備える時が来た時でした。B、聖霊という称号がどのように最初に用いられたかを理解するために、私たちはこの称号が主の肉体となることと関係があることを見る必要があります。C、最初の記述の原則によれば、聖霊はキリストの肉体となることと誕生と関係があります。2、新約において聖霊という称号は、神が今やご自身を人とミングリングしていることを示しています。C、イエスの霊は神の霊に関する特別な言い方であり、肉体となった救い主の霊を指しています。この救い主は人生におけるイエスとして人の生活と十字架の死を経過しました。1、イエスの霊の中には神の神聖な要素があるだけでなく、イエスの人に属する要素と彼の人の生活と彼の死の苦難の要素もあります。2、イエスの霊は神の霊であって、彼の中に神聖を持っており、私たちに神聖な命を生きさせるだけでなく、人なるイエスの霊でもあって、彼の中に人生を持っており、私たちに正しい人の生活をさせ、その中の苦難に耐えさせます。A、パウロは苦難を受けていたとき、イエスの霊を必要としました。なぜなら、イエスの霊の中には、苦難に耐える要素と、苦難に耐える力があって、迫害に抵抗することができるからです。B、私たちも今日、福音を述べ伝えるとき、反対や迫害に直面するために、イエスの霊を必要とします。D、使徒第16章7節において、ルカは聖霊から、イエスの霊に転換しています。1、イエスは人としてまず人の生活をし、それから十字架につけられ、復活させられました。彼は天に昇り、主またキリストとされました。3、ですからイエスの霊は主の人生、人の生活、死、復活、昇天を暗示しています。イエスの霊は聖霊よりも多くのことを含んでいます。A、聖霊は主イエスの肉体となることと誕生だけを含んでいます。B、イエスの霊は彼の人生、人の生活、死、復活、昇天を含んでいます。5、イエスの霊はすべてを含むイエスの総合形、また完全な実際化です。E、キリストの霊がキリストの実際であるように、イエスの霊はイエスの実際です。1、もし私たちがイエスの霊を持っていないなら、イエスは私たちにとって実際にはなりません。2、イエスが私たちにとって実際であるのは、私たちがイエスの霊をイエスの実際、また実際化として持っているからです。ローマ数字3、復活の中で、またイエスの栄光が表されていなかったので、まだなかったその霊はイエスの人生を持つ霊です。今日その霊は栄光が表されたイエスの人生で構成されています。A、私たちが飲み、私たちの内側から流れ出る、生ける水であるこの霊はイエスの人生で構成されています。イエスの人生がなければ、そのような霊は決してありえませんでした。B、人の性質がなければ、 神の霊は流れる命の水となることはできなかったでしょう。もし神が流れる命の水となろうとするなら、彼はイエスの人の性質で構成されなければなりません。C、栄光が表されたイエスの霊が今やあります。私たちは彼を受け、彼は私たちの中へと流れ込み、私たちを通して流れ出て、私たちから流れ出て、祝福の川川となります。D、私たちは福音の述べ伝えのために、紹介の奉仕のために、私たちの日々の歩みのために、主の回復のために、イエスの人生の霊を経験し、享受する必要があります。ローマ数字4、使徒パウロと彼の同労者たちの福音の拡大のための行動は、彼らの決定や好みに従っていませんでしたし、人の会議によってなされた何かの計画にも従っていませんでした。それはイエスの霊によるものでした。A、彼らの働きは聖霊、主の肉体となることと誕生を含んでいると、イエスの霊、主の人生、人の生活、十字架、復活、昇天を含んでいるによりました。使徒たちはそのような全てを含む霊の指示と導きのもとで行動していました。B、私たちが主のためにどのような働きをするかは、私たちがどのような霊によって導かれ、指示され、教えられ、構成されているかにかかっています。1、パウロは三一の神を内容とする器として、聖霊、主の肉体となることと誕生を含んでいるイエスの霊、主の人生、人の生活、すべてを含むし、命を分け与える復活、昇天を含んでいるで、完全に構成されていました。2、パウロはすべてを含む霊で構成されていた人でした。こういうわけで彼は真にイエス・キリストを述べ伝えることができたのです。3、その霊が私たちの構成となるなら、私たちの働きは、この霊の表現となり、私たちはイエスのための働きをするでしょう。彼は肉体となった方であり、人生、人の生活、死、復活、昇天を持っています。4、もし私たちがイエスの霊で構成されているなら、私たちはすべてを含む方としてのイエスを供給する働きを行い、そのような方としての彼を他の人にももたらすでしょう。5、イエスの霊はピリピ人への手紙の最初の2つの章においてはっきりと描写されています。A、ピリピ第1章には福音の述べ伝えがあります。福音を述べ伝えるためにはイエスの霊を必要とします。1、この章は妬みや闘争心のない福音を前進させる交わりについて語っています。2、4福音書において提示されているイエスの命は、妬みや闘争心や競争心のない命です。こういうわけで、イエスの霊には、妬みや闘争心や競争心がありません。3、私たちはイエスの霊の中で、妬みや闘争心や競争心を持たずに、福音を述べ伝えるべきです。B、福音を前進させる交わりは、私たちが一つ霊の中にいて、一つ魂を持っていることを要求します。1、もし私たちがイエスの霊の中にいないなら、私たちは福音を前進させる交わりの中にいません。2、イエスの霊の中でのみ、私たちは一つ霊の中にいて、一つ魂を持つことができます。3、私たちはキリストを経験するために、イエスの霊によって、妬みや闘争心や競争心を持たず、福音を前進させる交わりの中にいる必要があります。C、イエスの霊によって、私たちはキリストを私たちの模範とすることができます。1、イエスの霊によって、私たちはイエスのように自分を低くすることができます。2、イエスの霊によって、私たちは使徒パウロの要求を満たし、他の生徒たちを顧みることができます。3、イエスの霊によって、私たちは一つのことを思い、同じ愛を持つことができます。4、 もし私たちがイエスの霊で構成されているなら、私たちはすべてを含む方としてのイエスを供給する働きを行い、そのような方としての彼を他の人にもたらすでしょう。
クルーシャルポイント1、使徒行伝の継続となるためイエスの霊の導きに従う。アウトライン1、イエスの霊は神の霊であって、彼の中に神性を持っており、私たちに神聖な命を生きさせるだけでなく、人なるイエスの霊でもあって、彼の中に人性を持っており、私たちに正しい人の生活をさせ、その中の苦難に耐えさせます。使徒行伝16章6節、また、彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊に禁じられたので、フルギアとガラティアの地方を通っていった。7節、彼らがムシアに来たとき、ビテニアに入っていこうとしたが、イエスの霊が彼らを許さなかった。フットノート聖霊、ピーポの述べ伝えの働きもそうであったように、使徒パウロと彼の同路者たちの福音の拡大のための動きも、彼らの決定や好みに従っていませんでしたし、人の会議によってなされた何かの企画にも従っていませんでした。それは神の教義に従った聖霊によるものでした。彼らはアジアで言葉を語るつもりでしたが、聖霊はそれを禁じました。禁じることもやはり聖霊の導きの一部です。フットノートイエスの霊、カッコイエスの霊と前の説のカッコ聖霊は、交換して用いることができます。これはイエスの霊が聖霊であることを啓示しています。かっこ聖霊は、新約では神の霊の一般的称号です。かっこイエスの霊は、神の霊についての特殊な表現であり、肉体となった救い主の霊のことを言います。この方はイエスとして人生において人の生活と十字架上の死を経過されました。これはイエスの霊の中には、神の神聖な要素だけでなく、イエスの人の要素、彼の人の生活、彼の死の苦しみの要素もあることを示しています。人の述べ伝えの務め、すなわち人の生活において、人の間で遂行され、人のために苦難を受ける務めのためには、そのようなすべてを含む霊が必要でした。フットノート、許さなかった。聖霊が彼らに左へ、すなわちアジアへ行くことを禁じたことと、6節、イエスの霊が彼らに右へ、すなわちビテニアへ行くことを許さなかったことは、使徒と彼の同路者たちにとっては、まっすぐ進むことを意味しました。こうして彼は、ムシアとトロアスを経て、マケドニアへの直進コースを取りました。8節、青年在職大学院生編、あなたは使徒行伝の継続としてイエスの霊によって行くことを禁止されたり、行くように指示されたりする導きを経験すべきです。なぜならあなたの人生はあなたの計画に従ってではなく、イエスの霊によって導かれ、諸教会を生み出すための増殖の道を歩むべきだからです。あなたの人生にはビジネスにおける発展の中に、神聖な歴史を持っていなければなりません。また、ビジネス自体は主役ではなく、脇役であるべきなので、ビジネスを最優先してはいけません。このことは、ビジネスをいい加減に扱い、楽な仕事に就いた方がいいということでは決してありません。あなたはクリスチャンとして、人には理解できないことを理解することができ、人には実行できないことを実行することができるからです。あなたはビジネスにおいても強い証を持つことができます。あなたは神の命を持っているとはいえ、全知全能の神ではないので、将来何が起こり、あることが将来どのような影響を与えるのかということを完全に理解することは不可能です。しかし神は全知全能であり、あなたの益のためにすべてのことをアレンジすることができます。ローマ8章28節。また、神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。あなたに必要なことは、自分を主の御手に委ね、イエスの霊のインストラクション、指示に従って歩むことを学ぶことです。そうすれば、あなたの人生において、 神聖な歴史を持ち、生涯の建造と繁殖拡増をもたらすことができます。生涯の建造のためには、サタンの反対があるので、あなたは苦難を経過します。しかし、あなたは苦難を恐れてはいけません。イエスの霊は、生涯建造のための苦難の中で、あなたを支えることができます。あなたがこのようにイエスの霊によって導かれ、前進するなら、神聖な歴史、生涯建造のゆえに、あなたのビジネスライフや研究生活は大いに祝福されるでしょう。兄弟の証。私は世界最大の米系医療機器会社で勤めて、7年目にその年の業績、成熟した日本市場において新製品導入による 25% 以上の成長を達成が評価され、最終的に40周年記念写真に掲載されることになりました。その次の年に別の米系大手医療機器会社から転職の誘いがありました。ヘッドハンターから強い勧めがあったので、仕方なく面接だけ受けることにしました。あまり行く気がなかったので、さほど準備せず面接に臨みました。その後、一次面接に合格したので、アメリカで幹部との面接を進められました。私は、最大手の会社で開かれた前途があるのだから、このような転職には応じられない、と考え、兄弟姉妹にそのことを伝えました。ところが伝えたすぐ後に、内側で最大手の会社にとどまることを禁止し、この募集に応じるようにという感覚がありました。私はなぜなのだろうと考えましたが、とどまることに強い不安を感じたので、これはイエスの霊の禁じることであると理解しました。転職後の4年目に、私の領域においては、おそらく日本で最高レベルの年収を取得することができました。一般的に大手医療機器会社の本社は東京にあり、大阪本社の会社の年収は東京の会社に比べて競争が少ないので低めに設定されています。ですから、通常であればこのようなことは考えられないことです。また、この時に強い採用権限があったので、多くの兄弟姉妹、特に比較的就職しにくい留学生を多く採用することができました。この会社に勤める兄弟姉妹が、当時の紹介の献金の大部分を担っており、1億円を超していた学生センター等の借金の完済や、リジョイスガーデンの購入、補修を含め1億円強、東京大集会所の献金等に大いに用いられました。しかし、同時に私はその会社でも多くの激しい苦難を受けて、何度もくじけそうになりましたが、取り組んでいる兄弟姉妹の祈りと、イエスの霊の供給により、苦難の中で勝利を経験することができました。この会社に勤めて5年目を過ぎたとき、イエスの霊は、私が忙しすぎるので会社を去るように導いていると感じました。この会社では、私は米国本社に最高の評価を受けていたので、私が会社を去ることは不可能なことのように思われました。しかし主に感謝します。イエスの霊の導きに従い前進するとき、人には考えられないような方法で私の退職が祝福されました。特別退職金、ストックオプション、3ヶ月の特別休暇など、そして2017年の年末に実際に退職することができました。今は以前よりはるかに多くの時間を主の奉仕に使うことができています。祈り、おう主イエスよ、私と私のビジネスライフ、または研究生活をあなたに捧げます。私は生涯建造の道をまっすぐに歩み続けたいです。そのために私がイエスの霊に開き、イエスの霊に服従し、従うことを学ばせてください。主の道には苦難はあっても、それに勝る供給があります。イエスの霊の導きと供給の中で、勝利から勝利へと私を導いてください。アーメン。
クルーシャルポイント、丸二。 イエスの霊の供給により、正当な人となり、他の人に祝福を流し出す人になる。アウトライン1、復活の中でまだイエスの栄光が表されていなかったので、まだなかったその霊は、イエスの人生を持つ霊です。今日、その霊は栄光が表されたイエスの人生で構成されています。アウトライン2、栄光が表されたイエスの霊が今やあります。私たちは彼を受け、彼は私たちの中へと流れ込み、私たちを通して流れ出て、私たちから流れ出て祝福の川川となります。私たちは福音の述べ伝えのために、紹介の奉仕のために、私たちの日々の歩みのために、主の回復のために、イエスの人生の霊を経験し、享受する必要があります。ヨハネ7章37節、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って叫んで言われた。誰でも乾くものは私に来て飲むがよい。38節、私の中へと信じる者は、聖書が言っているように、その人の最も内なるところから、生ける水の川川が流れ出る。39節、イエスはこれを、彼の中へと信じる者たちが、受けようとしているその霊について言われたのである。まだイエスの栄光が表されていなかったので、その霊はまだなかったからである。フィリピン2章15節、それは、あなた方が曲がった横島の世代のただ中で、責められるところのない、企みのない、すなわち傷のない神の子供たちとなり、彼らの間で世にあって発光体のように輝き、私たちは皆何を行うにもイエスを私たちの人生とすることによって、彼と一でなければなりません。もし、私たちが活動している中で、彼の人生を取ることができないなら、それをしない方が良いのです。私は、私たちが人であるべきではないと言っているのではありません。私たちはイエスの人生を必要とします。この人生は、イエスの霊の中にあります。私たちは、私たちの人生によってではなく、主の人生によって、正常な人でなければなりません。私たちは妻として、彼の人生によって妻でなければならず、夫として、彼の人生によって夫でなければならず、学生として、イエスの人生によって学生でなければなりません。私たちがこのような人であるなら、他の人を満足させる命の流れを持つでしょう。教師であるすべての兄弟姉妹がこのような人であるなら、学校の中に真の命の流れがあるようになると私は信じます。他の教師と学生たちは満足させる生きた流れるものがあなたの内側にあることを認識するでしょう。彼らはそれを説明することができないかもしれませんが、それを感じるでしょう。あなたがイエスの人生を享受することによって、イエスを飲んでいる兄弟であるなら、あなたには力はないように見えるかもしれませんが、あなたの内側の命の流れは、他の人を満足させ、納得させ、引きつけ、最終的に改心させるでしょう。これが、紹介生活における福音の拡大です。このような福音の述べ伝えは、それほど力には依存しておらず、キリストの人生を享受する生活に依存しています。イエスの人生は、賜物のある人を生み出すことと大いに関係があるだけでなく、また、内なる命の流れを生み出して、他の人を満足させます。絶えずイエスの霊を飲むことによって、イエスの人生を享受することによる以外に、そのような命の流れを持つ道はありません。私たちは自分の観念において真の変化を持つ必要があります。私たちは祈るときはいつでもこの概念を持って祈らなければなりません。私たちは その霊から飲んでいるときはいつでも、この概念を持って彼から飲まなければなりません。私たちは力、滞納、奇跡のためにその霊から飲んでいるのではなく、イエスの人生のためにイエスの霊から飲んでいるのです。中高生大学生編。あなたは自分が主を信じ救われているので、あくせく働いたり、一生懸命勉強したりしなくてもいいのではないかと考えて、怠惰な学生生活を送ってはいけません。そのような人はイエスの人生を持った正しい人ではなく、人間性が乏しく怠惰な人です。あなたは学校で主の証人になるために、イエスの霊の供給によってイエスの人生で構成されるべきです。イエスの証人である学生は、第一に勉学においてイエスの霊の供給を経験します。第二に学校での人間関係においてイエスの霊の供給を経験します。第三に家庭での親子関係においてイエスの霊の供給を経験します。その霊の豊かな溢れ流れはイエスの人生を持った人を通して流れます。例えば、受験生の兄弟姉妹はイエスの霊によって勤勉に自分のベストを尽くして勉強してください。そうすればイエスの霊はあなたを作り変え、あなたをさらに勉強において前進させることができます。そしてあなたを通してイエスの霊のあふれ流れ出があるようになり、周りの人が多く主にもたらされることができるでしょう。祈り。おう、主イエスよ、イエスの霊の豊かな供給を受けて享受します。勉強において、怠惰になったり、やる気を失ったりすることから私を救ってください。主の皆を呼び、イエスの霊の供給に頼ります。私を勉学に励む正しい学生としてください。学校での人間関係や両親との親子関係においても、私が正しい人になるためにイエスの人生が必要です。主の皆を呼び、自分のわがままや曲がった人間性を吐き出し、イエスの人生を持ったイエスの霊を吸い込みます。主イエスよ、私をイエスの証人にしてください。アーメン。
第一系列、高い福音、第二代目、キリストは人生の意義である。コロサイ三章四節、私たちの命なるキリストが表されるとき、あなた方も彼と共に栄光のうちに表されます。ヨハネ5章24節、誠に誠に私はあなた方に言う、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持っており、また裁きを受けることがなく死から命へ移っているのである。神には私たちが必要であり、私たちにはキリストが必要である。神には人が必要です。また、人にはキリストが必要です。人がいなければ、神は彼の御旨を完成することができません。人がいなければ、神は何もできません。一面、私たちは言わなければなりません。キリストがなければ、私は何もできません。私たちがなければ、神は何も行うことができません。また、キリストがなければ私たちも何も行うことができません。神には私たちが必要であり、私たちにはキリストが必要です。私たちがここにいるのは神のためであり、キリストがここにいるのは私たちのためです。もし私たちが神のためでなければ、またもし私たちのためのキリストがいなければ、私たちは悲惨であり哀れです。不幸なことに、これは今日のこの世の人の真の光景です。この世の人は 神のためではなく、彼らのためのキリストも持っていません。彼らは自分を主とし、自分に信頼しています。しかし私たちクリスチャンは彼らとは違います。なぜなら、私たちは神のためであり、そして私たちのためのキリストを持っているからです。キリストを私たちの命とする。人は多くのことを行うことができないかもしれませんが、呼吸し、食べ飲むことはできます。小さい赤ちゃんでさえ、どのように食べ飲み、呼吸するかを知っています。誰からも教えてもらう必要はありません。同じように、霊的な領域において私たちにはできないことがありますが、キリストを吸い込み、キリストを飲み、そしてキリストを私たちの食物として受け入れることはできます。キリストは空気、息、水、ジュース、糧食、食物です。ですから私たちは皆、彼を吸収することができます。神は私たちが自分によって彼を表現し、自分で彼のために何かを行うことを願っておられません。神の目的は私たちがキリストを命として受け入れ、そして彼を表現し、彼のためにことを行うことです。二つの大きな間違いがあります。一つはこの世の人が犯すもの、もう一つはクリスチャンが犯すものです。この世の人の大きな間違いは、彼らが神のために何も行わないことです。もう一面、クリスチャンが自分の力によって神のために行うことも大きな間違いです。正しい道は、自分によってではなく、キリストを私たちの命とすることによって、神のためにことを行うことです。主イエスは言われました。私を離れては、あなた方は何もすることができないからである。使徒パウロは言いました。私は、私を力づけてくださる方の中で、一切の事柄を行うことができます。キリストがなければ、私たちは何もできませんが、キリストがあれば、キリストの中で私たちはすべてのことを行うことができます。主はヨハネ14章20節で弟子たちに告げました。その日には、私が私の父の中におり、あなた方が私の中におり、私があなた方の中にいることを、あなた方は知るであろう。私たちは、キリストを持っていないわけではありません。私たちはキリストを持っており、キリストの中にいます。今日、人類社会の中には、虚しさと苦しさ以外に何もありません。なぜならこの世の人は皆間違った道にあるからです。彼らは神と何の関わりもありません。しかしながらクリスチャンは自分によって神のために何かを行おうとしています。この終わりの時代に主には回復したいことがあります。そしてこの回復は主に若い世代を通してです。ですからあなた方若者は皆、どのようにキリストをあなた方の命とし、神のためにことを行うべきかを学ぶべきです。もしあなた方がここで何をしているのかと聞かれたなら、ここで勉強しています、ここで仕事をしていますというべきではありません。あなたたちは、私が日本にいるのは神のためです。と答えなければなりません。若者たちはここに何のためにいるのでしょうか。彼らがここにいるのは神のためです。では、どのような方法によってでしょうか。キリストを彼らの命とすることによってです。これは彼らがキリストを吸い、キリストを飲み、キリストを食べることを意味します。私たちがなければ、神は何もできません。キリストがなければ私たちも何もできません。私たちは神のための器であり、 キリストを私たちの命とする必要があります。私たちはキリストを私たちの命として受け入れるのにふさわしいのです。これはなんと不思議なことでしょう。動物が作られたのはキリストを受け入れるためではありません。しかし、私たちはキリストを受け入れるためです。私たちにはキリストを受け入れる資格があります。